今日はコリント人への手紙第1の1章18節から31節です。このところでは神の愚かさによる宣教が語られています。18節に十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても救われる私たちには神の力ですとパウロは語りました。十字架の言葉、イエス様は十字架につけられた時にその十字架の中で痛み苦しみがあったわけですけれども、しかし明確に語られた言葉が福音書に記されてあります。一つは父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分かりません、そのことを祈られたのです。私たちもかつては十字架の意味が分からないものであったわけです。しかしこのイエス様の十字架によって私たちは罪が許され、そして神のことをさせていただけた。ですから十字架にはこの救いの力があるということを私たちは知ることができました。しかしこの世の知恵をもってそのことを悟るということはできません。19節のところにイザヤ書の引用の言葉がありますけれども、知恵ある者の知恵を滅ぼし、悟りある者の悟りを消し去る。十字架のその救いの意味はこの世の知恵、またこの世での人の悟りによって分かるものではないということです。20節の終わりでもこの世の知恵を愚かなものにされたとあります。いくらこの世の知識や知恵、そしてまた悟りを持ってもこの十字架の意味を理解することはできないわけです。しかし神様は21節を見ると宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うことにされたのです。宣教の言葉というのは18節にある十字架の言葉、イエス様が語られたその言葉を通して、そして誰を救われるのか、それは信じる者を救われるということです。このことに対して22節にユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求しますとあるわけです。本当にお前が神の子救い主だったらその印を見せてみろ、またこのギリシャ人異邦人は知恵を、じゃあその救いの理屈、なんで救われるのかを、それを説明してみろ、そういうわけです。だからそれが分かったら信じる。だからこの世の人の救いの求めているものは何かっていうと、自分の欲求を、この満たしたら信じてやろうというような傲慢な思いがあるのではないだろうかと思います。実は私たち自身もそうであった。まさに私たち自身が印を要求し、知恵を追求する、そして救いを知ろうとしていた、その姿が私たちもあったということです。ところが23節にしかしと出てくるわけです。私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かなことです。まさに十字架っていうのは説明しても普通には分かるってことができない。それはまさにつまずきとなり、もう愚かなことだ、もう多くの人たちがその十字架から離れている行くっていうことがあると思います。そして私たちにこの与えられているのは何かっていうと、この十字架につけられたキリストを述べ伝える。もうそれは理屈でもなければ特別なこの印でもない。十字架につけられたキリスト、しかしそれが実は24節見ると、この召された者たちにとっては神の力、神の知恵であるキリストですとあるわけです。ここに召される、 救いに預かる私たちには神の力、神の知恵である。だから私たちはもう最も何を求めなければならないかというと、キリスト自身を私たちは求めていく必要があるわけです。キリストご自身はもう神であられるわけですし、また25節に神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。当然のことです。神様は私たちに勝って偉大な方であるわけです。たとえ神様が愚かであり弱くあったとしても、もう人間とははるかに比べられないくらいに大いなる力を持っておられる。そして救いは何かっていうと、ただ神様の選び召しにあるっていうことです。いくら私たちが立派なものだ、もう他の人よりも優れてると言ったとしても、神様の偉大さから見るならば、まさに虫けらにしか過ぎないような、もう捨てられて当然のものであるわけです。じゃあ私たちはなぜ救われたのか。それは神様ご自身が選んでくださった、私たちを召してくださった、そして私たちを実はこのイエス様の救いの宣教に召してくださっておられるということです。ですから私たちはこのイエス様が自分を十字架によって救ってくださったということを述べ伝えるためには、何か特別な印を人に見せるとか、そして自分の賢さによってこのキリストの救いを説明するということではないということです。神様ご自身が私たちを救われたように、また私たちが述べ伝える、そしてそれを聞く人たちを救ってくださる。ですから私たちは、極端な言い方をするならば、立派になる必要は一つもないということです。26節に、兄弟たち自分たちの召しのことを考えてみなさいとパウロは言ったわけです。自分たちが召された、あのイエス様の十二弟子たちはどうだったのか。ほとんどがこの漁師上がりのガリラヤ出身者であったわけです。そして世の人たちは彼らを見て何と言ったのか。もうただの無学な人たちだと、彼らのことをそう言ったわけです。しかし彼らを通してイエス様のこの救いは伝えられて、多くの人たちが救われる。そして私たちも人間的に見るならば、知者は多くはない、もう力もないし身分も高くはない、むしろ27節に出てくるこの世の愚かなもの、そしてまたこの世の弱いもの、それが私たちの姿ではないだろうかと思います。28節に、無に等しいものを選ばれた、神様はそのように言っておられるわけです。ですから私たちはもう本当に主の御前にあっては無に等しい、もうゼロであっていいわけです。なぜならば神様にはもう 100% のその宣教の力がある。それをまた私たちは知らなければならないわけです。29節に、肉なる者が誰も神の御前で誇ることがないようにするためです。もう誰も神の御前で誇ることがないように、私はこれだけのことをしたんだ、これができたんだ、そういうことを誇らないように。神様が私たちに求めるのは何かっていうと、やはり神の前にへり下る、謙遜であるということではないかと思います。自分がこれだけのことをやった、決してそれを神様は喜ばれない。しかし主の御前にへり下り、そしてまた神様の憐れみによって生かされるならば、本当に神様はそのところにご自身の栄光を表してくださり、私たちを引き上げてくださる方であるわけです。30節を見ると、キリストは私たちにとって神からの知恵、すなわち義と正と贖いになられましたとあるわけです。義というのは正しい、 ですから私たちは十字架によってこの私たちの過去の罪も許されて正しいものと宣言させていただき、また聖となった神様は十字架の血潮によって私たちを清めてくださる、そして今もそれは変わることはないということです。私たちは日々の生活の中にこのイエス様が流してくださった血潮によって自分を清めてくださっておられるということをいつも信じているかどうか、そして贖いになられたもう一切の代価を十字架で支払ってくださり、神のものとしていただいている、その恵みがあるわけです。ですから私たちはもうこのイエス・キリストによって 100% 救いに預かった。ですからそのことを私たちはやはり感謝し、そして私たちに誇るべきものがあるならば、この十字架以外に断じて他にはないということになるわけです。31節に誇るものは主を誇れとですねあるわけですけれども、私たちは毎日の生活の中に本当に自分の罪をイエス様は十字架で許してくださり、血を流して清めてくださって神のものとしてくださったんだ、このことを感謝し、そしてこのことを人々に誇っていくものとさせていただきたいと思います。